ハレルヤ。クリスマスおめでとうございます。今主は招いて言われます。神はその一人子をお与えになったほどよう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。書詠29番天の御民も29番を賛美いたします。皆様お立ちください。皆様ではお座りください。では司会者がお祈りをお捧げいたします。お祈りは神様に話をすることです。手を組んで目をつぶり心を合わせてください。最後にアーメンと言います。アーメンとはヘブライ語でその通りです、真実ですという意味です。ご一緒に唱和していただければ幸いでございます。ではお祈りを捧げます。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。主なる神様、御子イエスキリストの十字架の指標と皆を心から賛美いたします。神様、先週一週間の信仰の歩みを私たち一人一人を招いてくださり導いてくださり、主を感謝いたします。そして今日この日、一度会い集ってあなたの前に礼拝を捧げておりますが、主よ、私たちが礼拝の中で捧げる感謝、お祈り、そして賛美を最後まで、受け取ってくださいますようにお願いいたします。そして、その感謝のすべてが主に喜ばれるものでありますように、あなたの御言葉をまたお聞きする場を与えてくださり、本当に心から感謝いたします。今日は特にクリスマス感謝礼拝として、神の子イエス様が私たちのためにこの世に来てくださった、その尊い愛を心から感謝し、神様に礼拝を捧げることがどうかできますように導いてください。特にとりわけ礼拝でメッセージを継がれます川崎士官牧師を、主をあなたが聖霊で満たし、あなたの御言葉を大胆に述べ伝える者として、主を先生をどうか強めてください。私たち聞く一人一人の上にも主をあなたが望んでくださり、心を新たにし、さらにあなたに仕えることができますように導いてください。まだ本当にこの世の中においては新型ウイルスが拡大しておりますが、どうかこれを収束の方向に向かわせてくださいますように、そしてこの恐れと不安の中から私たちを導き出してくださいますようにお願いいたします。今日礼拝に来たくても、どうしても体の都合で、またさまざまな用事で来ることができない兄弟姉妹がおられるかも分かりませんが、主よ、どうかそのうちにもあなたが望んでくださり、私たちの同じ恵みを与えてくださいますようにお願いいたします。また第二礼拝においても、あなた様が導いてくださり、主イエスキリストのどうか皆によってこのお祈りをお祈りいたします。アーメン。では次に主の祈りを捧げます。賛美歌93の 5A、 賛美歌93の 5A をお開きください。主の祈り、主の祈りは私たちの救い主であり人生の主であるイエス・キリストがこのように祈りなさいと教えてくださったお祈りです。 初めての方もご一緒にお祈りいたしましょう。賛美歌93の 5A を開きください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。では次に今朝の詩編を購読いたします。今朝の詩編の箇所は詩編98編の1節から9節まででございます。賛美歌の後ろからめくっていただいて、後ろから107ページのところをお開きください。司会者が2文字上がったところを読みいたします。皆様は2文字下がったところをお読みください。また、後半2箇所にゴシックで強調文字がございますが、そのところは、司会者と一緒に、お読みください。詩編98編賛歌、新しい歌を主に向かって歌え。右の見て聖なる御腕によって、
主は救いの御業を果たされた。
主は救いを示し、
恵みの御業を諸国の民の目に表し、
イスラエルの家に対する慈しみと誠を御心に留められた。
地の果てまで全ての人は私たちの神の救いの御業を見た。
全地を主に向かって喜びの叫びをあげよ。
歓声をあげ喜び歌い、褒め歌え。
ことに合わせて褒め歌え。
ことに合わせ楽の音に合わせて、
ラッパを吹き角笛を響かせて、
大なる主の御前に喜びの叫びをあげよ。
とどろけ海とそこに満ちるもの、主よ手を打ち鳴らし、
山々を共に喜び歌え。
主を迎えて主は来られる、地を裁くために。
主は世界を正しく裁き、
諸国の民を公平に裁かれる。アーメン。それでは皆様、神様にお祈りを捧げたいと思います。まず最初に西村さんにお祈りを先にしていただき、続いて皆様ご一緒にお祈りをいたしましょう。初めての方も、神様今日教会に来ることができて感謝します。神様のことがよくわかるように助けてください。アーメンと祈ってみてください。
私はこの目であなたの救いを見たからです。愛する天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。今こうしてクリスマス感謝礼拝をここで捧げることを許してくださりありがとうございます。今は世界中で大変な困難を覚えている時でございますけれども、イエス・キリストは昨日も今日も変わりなく私たちのために救いの技を成してくださいました。どうぞ今見舞いに神様に喜ばれる礼拝を捧げることができますように、 私たち一人一人を導いてください。語られます御言葉を受け入れて、それを行うものとしてください。また礼拝にのために奉仕するお一人お一人を祝福して、その御用を全うさせてくださいますようにお願いいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。ではしばらくお祈りを捧げたいと思います。どうか礼拝のうちにあなたが整ってください。あなたが真ん中に立って導いてくださいますようにお願いいたします。このうちにおいてあなたが整ってください。さらに進めてくださいますようにお願いいたします。今礼拝に声としておられます兄弟姉妹のうちに一生どうか足を踏まれ、中高生の足を礼拝の上にもあなたが臨んでくださいますように、皆によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。では次に本日の聖書の箇所を川崎主幹牧師に朗読していただきます。本日の聖書の箇所は新約聖書でございます。聖書は前半4分の3が旧約聖書、後半4分の1が新約聖書になっておりますが、本日は新約聖書の中から御言葉をお開きいたします。新約聖書ルカによる福音書2章25節から35節、新約聖書の103ページでございます。
25節、その時エルサレムにシミオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰められるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シミオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。シミオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シミオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。多くの人の心にある思いがあらわにされるためです。以上です。
では次に使徒信条を告白いたします。使徒信条は賛美歌93の 41a にあります。賛美歌93の 41a をお開きください。使徒信条は私たちの信仰告白として全世界キリスト教会で告白されているものです。では皆様お立ちください。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、 生との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。
アーメン。
続いて賛美を捧げましょう。賛美歌247番、賛美歌247番、今こそ声を上げ。賛美歌247番を賛美いたします。 皆様お座りください。では本日は牧会祈祷並びに今朝は救い主イエスを抱いてと題して川崎士官牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りに入ります前に2020年のこのクリスマスの感謝礼拝、まず主のご降誕心から感謝をし、また喜び良き備えの時とさせていただきたいと思います。お祈りをいたします。一人子イエス・キリストをお与えくださいました愛の主よ、あなたは私たちをイエス・キリストの恵みを通してあなたの子としてくださいます。アッバ父よと呼ぶ声を私たち一人一人に与えてくださいます。そのことを感謝しつつ、私たちの信仰の祭り、全世界の喜びの時、主イエスのご降誕を迎えることができ、心から感謝をいたします。今この時、あなたは変わることのない愛を持って私たちを支え、望みのないところにも望みが作られ、愛のないところに愛の火を燃やしてくださいます。今あるはただ主の恵みであることを覚えて感謝をいたします。今もう一度心を開き、主がこの世に来られた事実の意味に帰り、私たち一人一人の心の内を、人生とその歩みをご支配くださることを心から願い、あなたを賛美する喜びにあふれる幸いを味わうことができますように。ここに愛する者が例外なくその恵みに預かり、肉体までも蘇る思いを持って、ここから新たな歩みをさせてください。それだけにここに集うことのできない兄弟姉妹を覚えます。病床にある方々を顧みてください。悲しみの中にありますものを深く慰めてください。特に感染症によって苦しむ方々と、医療に携わる方々を支え、守り、癒しと回復を与えてください。この感染症を収束させてください。この町の人々、この国の人々、この世界の人々にクリスマスの祝福をお与えください。主に向かって正しく心を向ける幸いを味わわせてください。どうぞ主イエス様を愛する熱情と、主イエス様に仕えるひたすらの思いとが、私たち一人一人と教会を生かし、このところからこの恵みを携えて使わされる時でありますように。感謝とともにこの願いを我らの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。救い主イエス・キリストがご来臨くださった、まあ、平たく言えばご誕生くださった、ご降誕くださった、その時以来、多くの人々がこの主イエス・キリストとの出会いを経験してこられました。それは他人事ではなくして、私たち一人一人をその一生を決定する出会いです。もう一度言います。私たちの一生を決定する出会いです。実はこの出会いは、私たちが大切にする以上に、イエス・キリスト様の方が我らに先立って大切なこととして、イエス様の方から近づいて出会ってくださったんです。さて、このイエス様の主イエス、救い主イエス様の誕生、ご降誕に出会った人々は、この太閤節の時から取り上げてきました、いろんな人がおりました。もう皆さんご存知の方々です。母となられたマリアがそうですね。また父となったヨセフもしかり、ベツレヘムの宿屋の主人、聖書に書いていませんが、当然そこには、彼らの泊まる余地はなかったのだということですから、他の客人もたくさんいたと思うんですね。彼らも出会ったでしょう。そして野宿していた羊飼いたち、少しく時が過ぎますけれども、 東の方から来た先制術の学者たち、まあ、マタイによる福音書、ルカによる福音書の中で、私たちはその記事を読みます。そしてもう一組って、もう二人と言ったらいいでしょうか、今日登場します老人シメオン、続く女性老婦人のアンナについては今日触れません。7月30日の、年末感謝祈祷会でこのところから語ろうと思っておりますが、まあ、シメオンとアンナ、今日はシメオンという人ですね。実は旧約聖書イスラエルの民の律法教えからしますとですね、女性が男子を産んだ場合、清めの期間というのが33日間定められていました。これは旧約聖書のレビ記というところを読みますと、そのことが記されています。33日間が過ぎてから公の場所に出ることができ、最初に与えられたこの子供を神殿に連れてきて捧げるという、まあ、今日でいう私たちの献辞式のようなことをしたわけです。ですから今日読んだ記事はそのことどこに書いてあるんですかというと、今日25節から言いましたが、22節以降にそのことが書かれている。ですから今日の記事はイエス様がこの地上に赤ちゃんとして幼子として誕生なさって少なくとも1ヶ月以上経っていました。そして貝羽桶でお生まれになったイエス様なんですが、神殿にもその幼子が入ってくられたということです。
シメオンはそこでこの幼子イエス様と出会いました。その出会い方も、赤ちゃんですからシメオンが腕に抱いて、それで胸にしっかりと抱いて、そのイエス様と出会ったんです。神殿でと申しました。なんか嬉しくなりますね。今日私たちはこの朝教会の礼拝堂にやってきました。ここにイエス様おられるんです。ここでイエス様とお出会いすることができる。この礼拝の場所が救い主イエス様とお出会いすることのできる場と信じてやってきたのです。さて、人が赤ちゃん幼子を抱くとき、どういう抱き方しますかね。皆さんの中にお子さんやお孫さんを抱いたという経験の方、また、自分の家族の、方の中での、幼子を抱いたおじさんおばさんのという若い人がいるかもしれません。不思議なんですね。私たちのこの赤ん坊を抱くとき、体と腕は自然と、赤ちゃんって壊れやすいなと思う。ふわふわですよね、柔らかくて。それを受け取る反応が自然に起こってるんです、こちらに。まあ、私も小さな経験しました。あ、落としたらダメだなと、まあ、当たり前のこと言います。バランス崩したらダメだなと思いながら赤ちゃん抱っこしますよね。初めての時はもうこわごわなんです。極度な緊張してるんです。あの時不思議なんですが、手とあの心がこう緊張してること、うなずいてくださるから、大体経験豊かな方そうじゃないでしょうか。赤ちゃん抱っこする時で、不思議とこの腕と、これもお医者さんに聞いたら背中に力が入ってるらしいです。不思議な、意識しなくても、力が入っているようでありますが、優しく、そうでしょ、なんか無造作しませんよ、優しくですよ。なんて言いましょうかね、慣れていないとですね、逆に緊張のあまり腕に力が入る。私も最初の子供を抱く時もこわごわでした。全身が硬くなるなという経験ありません？静かに聞いてくださるから感謝なんですが、かえって危なっかしいなという思いを持ってすることがあります。
赤ちゃんを抱く、幼子を抱っこするとき、私たちは普段の自分ではないなということを気づきます。微妙な配慮をしながら、そして、ね、顔も変わってくるんです。怖い顔します？
怖い顔でカーッと赤ちゃん抱っこしますか？優しい顔になりますよ。この教会を見てください。時々おじいさんおばあさんが極度に優しくなります。面白いですね。赤ちゃんが与える感化といいますか、顔も変わります。かわいいな。そうすると顔も変わるんですが、心も変わってくるんです。変に優しくなるんですね。実は私今日この話、まあ、確かに子煩悩とか親バカとか、よく言う時ありますが、ただ私は先回もテレビ見ておった時に、全世界の幼子の中で飢餓に苦しんでいくと、この幼子かわいいなという思いとともに、もう許される表現です。かわいそうだな。全世界に苦しみながら、今も全世界でクリスマスが呼ばれていると言いましたが、大勢の気温の中にある赤ちゃんを見たときに、いたたまれない気持ちになります。幼子、赤ちゃんというのは人を変えるとまで言いませんけど、人に大きな感覚を与えるなと、こう思わされています。 実は今日登場するこのシメオン、赤ちゃん、幼子を抱っこしたんですよ。許される限りの想像ですよ。多分同じようなね、おじいちゃん、まあ、血のつながったあれは決してありませんが、あのおじいちゃんのような存在ですが、柔和な思いで、なんて書いてます？イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた人です。イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたと、このシメオンのどういう思いで待ち望んでいたか、そして聖霊様が彼を導いて、救い主に出会うまでは、メッシャーに出会うまでは決死なないという、まあ知らせを受けておったという。同じ赤ちゃんを抱っこするにも、このそういう思いを持って、彼はそのイエス様と特別な出会いをしたんです。そしてシメオンの賛歌といわれる歌を歌ったのが28節、シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていったと。そして29節以降にシメオンの賛歌、今回対抗説からザカリアの賛歌、先週はマリアの賛歌と取り上げて、そして今日はこのシメオンの賛歌を取り上げている次第であります。29節30節をご覧ください。30節を中心聖句にしましたが、主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてくださいます。私はこの目であなたの救いを見たからです。このしもべを安らかに去らせてくださいます。去らせるというのは、もう地上の悩みを終えるという、もっと正確には死を迎えてもいいんですと言っているんです。いわばここでの出会いは、人生の最後のにおけるシメオンという人の人生の最後におけるクリスマスがあるんです。そういう人生があるんだとここで語っています。シメオンはもうこの救い主イエス様を抱きさえすれば、主よ今こそ、主よ今こそと言っています。この今こそ悔いのないものとされる、変えられる。私たちは今日、目に見えないイエス様です。赤ちゃんじゃありません。同じように死を抱くということは、その救い主をそのまま受け入れるということです。赤ちゃんを抱くように柔和な顔、ニコニコとしてですか、難しい顔してるだろうか。そしてその感化を受け、その感化を受けながら歩み出すという。今日の私たちはそのことを聞き取ることができるんじゃないでしょうか。さて、このシメオンは見たと言っているんですよね。赤ちゃんイエス様を抱っこして見た。何を見ました？
今日の中心聖句にしましたが、30節、私はこの目であなたの救いを見た。あなたの救い主と書いてますよ。救いを見たと書いてますよ。イスラエルの慰められるのを待ち望んでいたという、実はこの慰めという言葉は、実は旧約聖書からずっと読んでいきますと、ちょっと一気にここ話しますけれども、聖書が言う慰めは神の救いと一緒なんです。一箇所だけ引用します。今日の宣教師のその箇所で書いてきました。旧約聖書の中でイザヤ書というのがございますが、このイザヤ書は66章あるんですね。前半の39章と40章以降のから66章、3区27、うまいこと聖書66巻と合うんですけれども、まあ、これは数の合わせですが、あのイザヤ書こそメシア、救い主の予言を見事に全部網羅している書だと、予言書だと言われますが、あのイザヤ書が神の救いを慰めるという言葉で随所に語ります。その有名な言葉が40章1節に、慰めよ、私の民を慰めよ、あなたの神は言われる。当時敵の国に圧政を受けていた、そのところから救い出してくださる、すれば神の救いは慰めなんだ。そしてイエス様自身も山上の説教というところで、マタイによる福音書の5章の4節でこうおっしゃいました。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。悲しむ人が幸いなんですか？その人は慰められる。まあ時間の関係もありますので結論だけ言いますけれども、聖書が使う、まあ、このシメオンがイスラエルの慰められるといった言葉は、慰めるという言葉に非常に多岐にわたる意味があって、随所に表現されている、救いというふうに表現しているところもありますが、悲しむという意味で使っているところがあるんです。だから悲しむ人は幸いである、そういう人たちは慰められる。悔いる、悔いが残るって、悔いるという意味で使っているところもあります。それが救いなんだ、それが神様の慰めなんだというのは聖書のメッセージなんです。端的に言いますと、自分自身が神様に背を向けて、まあ聖書は的を外した生き方だと言いますが、自分の罪深さを悲しんで、それを悔いて改めて神様の救いの恵みを信じる者は本当の慰めいただけるんだと言います。シメオンはそのイスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。そして赤ちゃんイエス様を抱き上げたときに、ああこのしもびを安らかに去らせてくださいます、私はこの目で救いを見た、救いにせ、救いを見たと言っています。31節32節を見ていただきますと、それは単にイスラエルにだけではない、私たちも含めて異邦人の、神様の民のみか、異邦人の私たちも神様の救いの恵みがもたらされる。今私たちはこの救いをもたらしてくださるシメオンのように、イエス様を抱くかのように柔らかな心でこの救いの出会う場所をここに与えられているのです。もうこれ以上のものはありません。これ以上の救いはありません。これ以上の慰めはありません。今見せられているのです。さてシメオンは同時に明確に神の慰め、神の救いを見たとここで言ってますけれども、その救いが明確な形でここに語られています。それが33節以降です。それを救い主イエス様の十字架に見たと言っているんです。先だって見たと言っているんです。読んでみますね。33節からもう一度読みたいと思います。父と母は幼子についてこのように言われたことに驚いていた。シメオンは彼らを祝福し、母親のマリアに言った。ご覧なさい、この子、イエス様のところですね、この子はイスラエルの多くの人を倒したり立ち上がらせたりするためにと定められ、また反対を受ける印として定められています。この幼子イエスはこの後 救いがもたらされるために多くの人を倒したり立ち上がらせたりする。何のことですか。このイエスという人は、この救い主イエス・キリストを信ずる者には立ち上がらせる。永遠までも生きる、生かさせていただくことのところの永遠の命を与えられる。立ち上がらせるんです。しかしそれを無視して、拒否して、ああいうもの、一言で言うなら、信じない者にとっては、永遠の滅びが倒れさせるという表現で使われています。それほどにこの幼子イエス様は重大な使命をお持ち、持たれて、このところに来て、おってくださるんだと予言してるんです。しかもこの方は王の権威を持って上から目線で救うぞとおっしゃったんじゃない。反対を受ける印として定められています。そのことのためにこの幼子イエス様がこの後、全人類の一切の罪を背負って死に追いやられるのですと。反対を受ける印として死に定められているのですと。何のために来てくださったことをここで予言したのですね。救い主イエスは人類が、いや人類すべて、そして私たちのうちに本当に深いところで救っているところの一切の罪を引き受けて、それにぐっと自分に全部吸収する方に受け止めて、その塊となって神の御前に身代わりとなって十字架の死を遂げてくださるということで語っているんです。そのありさまを、マリアよ、お前は現実に見るんだよと言って、35節。これはマリアに向かって言われましたね。あなた自身も剣で心を刺し貫かれます。今日その聖書の箇所を宣教師に書いておきましたが、この後、約30年、33年の後に、イエス様が十字架におっかかりになったときに、こんな一コマがあります。ローマの兵隊たちが、イエス様が着ていた服を脱がせてですね、それを4枚から4つに裂いて、みんなでくじ引きで分けようと言っているところが、ヨハネによる福音書の19章の23節以降に書いてある。あの光景は母マリアにとって耐えられない光景だったんです。なぜかと言いますと、ユダヤ人の習慣からするとですね、自分に我が子供が生まれますとですね、四角い大きな丈夫な布があるんですね。相当丈夫だそうです。で、必ず母親は我が子にその一枚の布を真ん中だけくるぬいて、頭だけスポンと入るようにして、そしてそれを服の上にかぶせて、こう布でこう前にこうバンドして締める。これが母親が我が子に起きる、まあ、産着じゃないですけれども、生涯この服を母を思い出すようにという、本当に大切な服として子供に与える。ですからユダヤ人、昔の人はこう一枚の服をこう布をですね、服でドーンとかぶってる。それが引き裂かれるって言ってるんです。人の情としてね、目の前に我が子が一番大事なものとして預けたものを引き裂かれる。お母さん耐えられないですよ。心情的に。そのことを予告しながら語ってる。合わせて。あのイエス様が十字架におかかりになったときに、弟子たち、マリアをはじめとして他の女性たちとして、ペテロは遠巻きに、そしてヨハネによる福音書会でヨハネも近くまで来とったんですね。イエス様はあの十字架の苦しみの中で、母よ、これがあなたの子だよ、ヨハネにこれがあなたの母だよと言ってますよね。これがヨハネによる福音書の19章の23節以後に、あれなんで簡単に読んでしまうんですけれども、あそこでの母マリアの痛み、苦しみ、嘆きはいかほどであったであろうか。イエス様の母となってくださったマリアの、全人類の救いのためにイエス様が十字架におかかりになられたとき、母はこれほどの苦しみの中を担ってくださったってことですよ。だからある意味ではマリアを尊敬するという向きもないこともないと思うんですが、シミオンはあのところに神様の慰めを見てるんです。 神様の救いを見ている。
今抱きかかえている幼子がこの後33年の後全人類を抱きかかえて背負ってくださるお方だ。救い主イエス様がその愛の御手に私たちを抱きかかえるように背負って一切の罪を担って身代わりの死を遂げてくださったことをここで見ている。そこに神の救い、神の慰めを見ているのです。愛する皆さん、抱きかかえているおってくださるイエス様、私たち一人一人も抱きかかえていただいて、私たちに代わって身代わりの死を遂げてくださった。私たちを持ち合わせている悲しみも憂いも罪と汚れの一切の苦しみも死の恐怖も全部抱きかかえるようにして背負って死を遂げてくださった。それを見ているのです。愛する皆さん、今日このクリスマスの時に私もその抱きかかえられ背負われている一人であるということをもう一度感謝しようじゃありませんか。これがクリスマスのメッセージなんです。これが私たち一人一人の信仰の経験なんです。最後にこのことだけ申し上げて祈りたいと思います。今日ここにお集まりの皆さん、若者もそうですよ、私も人生の経験を豊かに積んでこられた方々と、ああ私の人生いい人生だったと思って地上の歩みを終えたいと思われませんか。いろんな経験をすると思うんですが、いい人生だった。人はそのことを自分に言い聞かせようとしてすることなんです。この教会の牧師もさせていただいて、私は神学校卒業以来地上の使命を終えられる方の多くの方々にお出会いする場面を牧師としてさせていただきました。もうそんな数言うたら怒られますから言いますが、大勢です。この教会でも大勢の方です。一つのことが気づいてきました。いい人生だったと思って、いやクリスチャンの方だけじゃないですよ、自分のせい、うまくいった、成功した、その体験を握りしめて地上の使命を終えようとされても不安が走るんです。私の父なんか典型的でした。今私がね、神戸中央教会の牧師です。この辺は上手に聞いて、こんな思ってませんか、あえて言いますが、兄弟委員長もさせてもらいましたよ、先生成功しましたね。いいえ、そんなものより頼めないんです。これだけの奉仕をしました、これだけのことを成し遂げました、まあ、それを人は成功体験とか何か言うかもしれませんけど、それを握りしめていただけではいい人生だったというね。自分の成功した、うまくいった、そういう体験でだけでは根底に拭えないものがある、罪の記憶があるんです。罪の記憶がどうしてもあるんです。主よ、今こそイエス様の十字架によってその罪の記憶から許された記憶へと変えていただく必要があるんです。もう一度言います。罪の記憶から、ああ私はこれだけのものであった、こういうものになっていたけれども、イエス様は全部抱いて担ってくださって罪の記憶を神に許されたという記憶の中に立たせていただいている、これが私たちの成功体験ですよ。これがありません。十字架があるんです。ですから、ただ私たちはこのイエス様とその成し下さった御業を信頼する。主よ、今こそあなたは、主よ、今こそ、今こそあなたは、愛する兄弟姉妹の皆さん、この朝多くの方はイエス様を信じていらっしゃるでしょう。でもどういう長い信仰生活の方であられても、主よ、今こそ、今こそ安らかに座らせてくださいますという若者もここに立とうじゃありませんか。
ここから新たにさらに進んでいくじゃありませんか。ああいい人生だったとそこで言えるんです。
いろいろ人生経験いろいろありますから、
そこからシミオンと同じように主を称える新たな歩みとなっていくのですね。主は今こそ私はこの目で救いを見ましたと、このことをさせていただきながら、このクリスマスから新たな歩みをさせていただきましょう。お祈りいたします。憐れみの主よ、今こそ私たち誰一人漏れることなく救い主イエスキリストを仰ぎ見て、あなたご自身とその救いを受け入れることができますように、またこの大いなる慰めと大いなる喜びに預かり続けているかを吟味させていただきつつ、新たに再出発する時とさせてください。この大いなる救いと慰めに心から感謝します。あなたの御前にひれ伏します。あなたを信頼します。あなたに任せます。新しい道を歩み続けさせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場所で主を今こそと心から祈りを捧げましょう。
名によってお祈りを捧げいたします。アーメン。ではこの後賛美を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。献金は、神様への感謝の印として捧げるものです。ご用意のある方はお捧げください。では賛美歌265番雨なる神には265番を賛美いたしましょう。皆様お立ちください。
Amen. Amen.
では今朝の礼拝と献金の感謝のお祈りを米田さんにしていただきます。
私はこの目であなたの救いを見たからです。愛する天の父なる神様、クリスマス感謝礼拝をあなたが許し、このように集めてくださり、共に礼拝を捧げることができた恵みをありがとうございます。また唐木先生を通して私たち一人一人に神様あなたが御言葉を持って語りかけてくださったことをありがとうございます。私たちのこの生涯の中で今ここにあなたが関わってくださったこと、あなたとお会いできたことを覚えて本当にありがとうございます。私たちの心の中にシメオンが本当に賛美したように、私たちの中に喜びの賛美があるでしょうか。今本当にあなたとお出会いしたこの喜びを、賛美を心いっぱいです。どうぞこの喜びをしっかりと持ち続けて、これからの生涯をまた歩んでいくことができますように助け導いてください。今本当に暗い世の中のように感じますけれども、あなたとお出会いして光を持って歩めることを感謝いたします。今感謝を持って捧げ物をいたしますけれども、どうぞこれらをもってなおあなたの御用に用いてくださいますようにお願いいたします。感謝を持ってイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。会衆の皆様はお座りください。
では唱詠27番、父子聖霊の27番を賛美いたします。皆様お立ちください。賛美の後、川崎士官牧師により祝祷がございます。その間黙祷をお願いいたします。
主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同とともにありますように。アーメン。
ご着席ください。